ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうスタジオ賑やかですけども、じゃあ自己紹介をしていただきましょうか。じゃあ誰からいきますか。はい、
はい、名古屋スクールミュージック&ダンス専門学校スーパーイーエンターテインメントボーカル本科2年土屋響です。僕はクラウンピー役をやります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私は名古屋スクールオブミュージック音楽テクノロジー科俳優タレント専攻2年の金堀セイラです。今回のミュージカルではさつき役をやらせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校と音楽テクノロジー科マネージャー専攻岡本彩香です。私は、舞台に出るのではなく今回は裏方として運営統括リーダーとして務めさせていただいてます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、
はい、名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の教務部の、学科長を務めております佐藤と申します。主に裏方のスタッフ関係をまとめている、ところにはございますけれども、今回のミュージカルの宣伝関係も、学生とともに一緒に頑張っております。よろしくお願いします。
お願いします。佐藤先生は出演が、はい、
2回目です ね,
ね, ですね。
なんだかんだ、はい、去年もお世話になりました。
はい、卒業生でもあるということですよね。はい、そうですね。はい、じゃあ佐藤先生が学生の頃からこのホスピタルオブミラクルあったんですか？
はい、そうですね、もう大体もう11年ぐらいの作品にはなるんですけれども、僕の時はちょっと違う題材ではあったんですけど、ミュージカルは骨髄移植という部分では同じテーマでやっているミュージカルになりますね。
はい、そうなんです。今回も明日への扉、ホスピタルオブミラクルということで、お芝居、ミュージカルですよね。ミュージカルがあるんですけど、10年以上続いてるっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。だんだんストーリーの方も、軸は同じなんですけれども、少しずつ時代に合わせたりとか、キャストの学生さんも入れ替わりになりますので、そのキャラクターの色に合わせてどんどん変化はしていっております。
はい、で今年は、今年というか今年度は2026年の1月31日土曜日、はい、2月1日日曜日アートピアホールであるということですね。ナディアパークのところですよね。
はい、そうですね。はい、はい、
素敵な会場ですよね。
いや、そうですね、学校がもう目の前ということで
なんか忘れ物しても、
はい、そうですね、
持っていけるっていうところはいいですね。はい、じゃあちょっと皆さんからお話を伺ってきますが、はい、じゃあ土屋響さんはクラウンピー役、
はい、
はい、どんな役ですか？クラウンピー。
クラウンピーはと、セリフというか、口癖がみんなに笑顔の薬を届けるのが役目っていうので、
はい、
その名の通りやっぱ病院中の人たちを落ち込んでしまったり人とか、あと心の病を抱えてる人に、少しでも元気になってもらえるように、ちょっとふざけてみたりおちゃらけてみたりとか、そうやってみんなを笑顔にさせる役です。
はい、クラウン級の方がいて、はい、ペアみたいな感じですよね。
本当に2人で1つみたいな感じの役なんです。
はい、そうなんです。で、大事な役ですね。
はい、
はい、そしてじゃあ次は、はい、セーラさんに。
はい、
はい、セーラさんは、
はい、私はサツキという役をやらせていただいてるんですけど、サツキはこのミュージカルのメインキャストであるエリカの妹にあたる役で、
はい、
ちょっとクレイジーな女の子なんですけど、はい、このミュージカルは真面目なシーンとか感動するシーンももちろんいっぱいあるんですけど、コメディーなコミカルな部分が多くて、サツキはその このミュージカルになんかお笑いを届ける役かなと自分的には思っております、
はい、そうなんですよね。皆さんこう同年代だと思うんですけど、はい、妹役もそうだけどお父さん役もお母さん役もいるので、はい、ね、
そうですね、
不思議とそう見えるっていうところが、ね、ね、それはやっぱり苦労があるんですよね。
そうですね、うん、
はい、ということですね。そして岡本さんは、はい、まあ、統括リーダーということなので、はい、どんな役割なんですか？
私が統括させていただいている運営チームは、うん、主にお客様の対応だったりご案内だったりをしていて、うん、で他にもSNS の運用とかそのご協賛のお話をお願いしに行ったりとか、うん、結構幅広く動いてます、
うん、そう、協賛を取るっていうのもすごい大変ですよね。
一から電話かけてミュージカルをまず知ってもらうとこからスタートして、でご協賛いただける企業様がありましたらぜひお願いしますという感じで毎年やってます。
でもどうですか、毎年やっぱり今年もって同じ企業の方が今年もいいよっていうのも多いんですよね。
結構多いですね。
ありがたいですね。で当日の役割は、は
い、当日は本当にお客様と対応というかなんかご案内をずっとしてる感じで、あとバックステージツアーっていうのをちょっとまだ解禁して
大丈夫
ですか？
もう言っちゃいましたけど
バックステージツアーっていうのをやっていまして、その実際に裏にその本番前に 裏を回って実際に学生がどんなことをしてるかっていうのをぜひ見れる機会を
っていう、見てもらえる、
そうですね、一般の方にもとか、あと中高生の方にもご案内を出して見に来ていただいたり、
これ本番中に、
本番の、開演前とか会場中に実際に裏を回ってい
た、はい、みんながドキドキしてる時、
あ、そうですね結構緊張感の走ってる
ので、やっぱり出演者の保護者の皆様ですと、演劇を見ていただくことが、まあ、一番だと思うんですけども、やっぱり裏方のスタッフの学生さんも主役にはなるので、そうですね、まあ、そういった保護者の皆様にも見てもらえるような環境ということで、バックステージツアーは今回設けております。
すごいですね。喋、はい、るんですか当日？
当日喋ります。
舞台で
舞台で、はい、
最後に
代表として
これすごいですよね。去年確か本当に喋る方が、はい、病気なんかこう、
そうですね、
体調不良で
声が出なくなってしまって、で急遽当日、まあ、セリフ 長いセリフがあるんですけれども、まあ、それを覚えてってところを急遽、
すごかったですよね。
いや本当にあれはあれで感動を呼んでしまったというところで、
そうなんですよ、長いんですよね言うことが、ね、体調気をつけてください、はい、まあ、みんなもですけどね。
そうですね、はい、
じゃあちょっとストーリーをじゃあ簡単に誰にしますか、紹介は、はい、
せっかくなので
、はい、ぜひ、はい、岡本さんに、
そうです、
はい、
骨髄移植についてのミュージカルでして、うん、
はい、
一人 その女の子がちょっと、はい、怪我で病院に入院することになって、でそこでちょっと落ち込んでるところに、うん、そのクラウンQやPとか子どもたちと出会ってラジオ DJ を病院内で行うことになって、
はい、
うん、で、
まあ、そうですね、そのラジオを通して、はい、まあ、病院のみんなを明るくしていくというような、まあ、ストーリーにはなります、ね、
はい、うん、そうなんですね。その女の子っていうのがエリカですね、
はい、
でサトルという男の子とこう、まあ、出会ってとか病院でね、はい、うん、はい、サトル君はどうなるのかみたいな、
そうですね、
そんな感じですよね、はい、はい、そうなんです。その、まあ、DJ っていうか病院内で、うん、まあ、ラジオをやるんですけど、うんうん、このやっぱりこう歌のグレードも、はい、ダンスのグレードもすごいですよね。
やっぱりプロの方にも監修いただきながら行っているものになりますし、まあ、やっぱりキャスト系がわりかしダンスの専攻の子たちが中心になって、うん、なっているのでかなりクオリティは高いかなと思います。
そうなんですよね。
そうですね、曲もやっぱり 何ですかね、オリジナル曲ももちろんあるんですけれども、あのいろいろな世代の方に楽しんでもらえるような楽曲も揃えているので、わりかし見やすいミュージカルになっているのかなと思います。
そうなんですよね。で、うん、去年、確か夏目雅子さんのお兄さんが、いらっしゃって、
小舘和夫さんですね。
はい、小舘さん、もうすごいこう、あの田中芳子さんの
旦那さんの、
もうみんな知らないです
ね。世代的にはそう
ですね。なんかちょっと感動の挨拶でしたもんね。
そうですね。今年も多分来られるかなと思います、ね。
そうなんですね。まあでもずっとこの日本骨髄バンクの支援っていうのは変わらない、
そうですね、
ということですね。
そこの軸はブレず。
じゃあね、あのぜひ皆さんに見ていただきたいんですけども、みんなはどうしてこの学校に入ったんですか、響さんは。
この学校に入った理由ですか。まあ、僕なんかボーカル専攻なんで、やっぱり歌の仕事、ボーカリストの仕事をやりたくて入って、まあちょっと、まあ、言うと有名になりたかったから。
有名になりたかったから。
あの小さい頃からその人前でなんかするとか、大舞台でなんかするっていうのがちょっと好きなタイプだったんで、それをより多くの人に見てもらいたいっていうのが、
それはじゃあ割と早い段階からこの学校があるよってことを知ってたんですか。
いや、僕がこの学校を知ったのは本当に高校2年生の時で、もうそれまでずっと夢はサッカー選手で
まあそれサッカー選手で有名になりたいと、
やっぱ大舞台でプレーするのが夢だったんですけど、まあ、やっぱそれよりもなんかやっぱ自分の好きなもう一つの好きなのが音楽だったので、あれこっちの世界もっと楽しみたいなって思って目指したのがこの NSM でした。
それは何かで知ったんですか、この学校があるって。
SNS はいですね、なんかインスタか、まあ、
何かで知って、ツイッ
ターか分かんないですけど、で知りました。
若い子今 SNS で知ること多いですね。
大事ですね、発信って大事ですね。
いや本当に大事だと思います、
で入って、どうでした。
いやもうなんかまあ楽しいこともやっぱ、自分のやりたいこともできるんですけど、その中でもやっぱり苦労というかやらなきゃいけないこともあったりとか、まあ、うまくいかない、あんまなんか自分の活動も伸びないとかそういうのもあって、まあ、いろんな、なんだろう、葛藤もありますね。
で2年生だから、去年も携わった。
そうですね、このミュージカルもそうですし、まあ、学校もやってました。
じゃあ将来この先はどうします。
どうしますもう本当にやれることやって、もう限界まで、もう自分がなんかもできないところまでやって、まあ、それで、まあ、一番は売れたいですよね。
売れたい東京に行って。
そうですね、いやもう東京じゃなくて世界行ってやりたいです、ね。
夢大きく、
夢大きく、
やっぱ一番はアメリカのニューヨークとかハリウッドで、
すごいですね。はあ、素晴らしい。もう実際先輩で、あの、まあ、慈恵学園ってたくさんあるので、世界に羽ばたいてる人もいますよね。
そうですね、はい。
はあ、すごいですね。じゃあどちら行きますか、セイラさん。はい、
私は今あのミュージカル俳優を目指してこの学校に入学したんですけど、もともと小さい時からミュージカル大好き で、でこの学校高等課程があるんですけど、高等課程ができたばかりの時に、ちょうど中学3年生で、あのお父さんにお願いして一緒に学校見学とか行ってしてたんですけど、やっぱり当時はちょっとまだ家族に反対されてたので、高等科に入学することはできなくって、で高校生になってから、やっぱりまだ夢を追いたいということで親に頭を下げて入学させていただきました、
それはじゃあ中3の時に高等科ができるってことをどっかで知ったんですか、
もともとこの学校の卒業生だった方が友達のお姉ちゃんで、うん、その人伝いで情報をいただいて、うん、ちょっと一回行ってみようかなって思って対抗してみました、う
ん、でも3年間ブレなかったんですね、気持ちが。
そうですね、ブレれなかったです、
で実際入ってみてどうです、
はい、なんかもちろんこういった職業を目指す子たち、うん、が多いので、なんか、うん、友達っていうよりかはライバルとして、
うん、そうですね、
なんか仲間として一緒にやってい、うん、いける子ができたのがすごい嬉しかったし、うん、でもやっぱりなんか好きなことをして生きてくって難しいなっていうのを、うん、まあ、学生ながら感じました。
すごい悟ってますね。でも、まあ、俳優タレント専攻だけど、まあ、ミュージカルってことなので、はいはい、歌ったり踊ったりも
そうです
いうことですね。
す、
はい、さあそして岡本さんは、
はい、私は3歳の頃からずっとジャズダンスをしてきてて、で高3まで続けてて、で中2くらいの時に初めてスタッフさんとちゃんと関わる、その発表会とかで関わる機会があって、そこで裏方っていう仕事があるっていうことに気づかされて、それまでは本当に舞台に立てるのが当たり前みたいな感じでちょっと調子に乗った考えしてたんですけど、それで初めていろんな人の支えがあって舞台に立てるっていうことを知って、うん、でそこから裏方に興味を持って、で高校生の時に軽音楽部に入っていて、で軽音楽部の大会の N フェスっていうのがありまして、それが NSM が主催してるものなんですけど、そちらに出演させていただいた時にこの学校を知って、で高3の時に本気で裏方目指したいからって言って、うん、この学校に入学しました。
へ、裏方って言ってもね、いろいろあるんですけど、そうですね、どんなことをしたいんですか。
最初入学当時はずっとマネージャーになりたくて、うん、アーティストを一番輝かせるスタッフになりたいっていうのが私の中でずっと目標であって、うん、でマネージャー専攻として入学したんですけど、今目指しているものは舞台監督です。
はあ、すごいですね、うん、舞台監督。
やっぱりカリキュラムの中でこれだけできればいいっていうわけじゃなくて、なんかいろいろなことをやっぱり挑戦させて、いろいろな視野を持って将来向かっててほしいなっていう願いもやっぱりあるので、まあ、その中で自分の本当にやりたいことっていうのが発見できるのが、ひょっとしたらこの学校のいいところの一つかなと僕は思ってます。
佐藤先生はどうしてこの学校に入ったんでしたっけ。
はい、僕はですね、まあ、卒業してから大型のライブハウスっていうかライブホールのところで働いてたりとか、あとはマネージメントの会社に入ってたり、またあと舞台設営とか、まあ、いろいろなちょっと仕事を経験してきたんですけれども、まあ、そのもともと僕 の, 担任をやってらした先生が、ちょうどまあ、僕がいろいろ経験してきたってこともあって、学校の方に戻ってきて、後輩育てないかっていうご提案いただいて、せっかくなんでいただいた嬉しい話だったので、この学校でまた後輩育てていきたいなと思って、NSM に戻ってきた次第です。
ね、またちょっとこう年数は違うんだけども、はい、自分が経験したことをまたね、後輩たちが経験してるっていう。
ものづくりがもう僕基本的に好きなので、なんかその学生と一緒に作り上げれるっていうのがこの学校のいいところだなっていうところで、やっぱりなんか僕やっぱり仕事として、受け負ってくる立場が多かったんですけれども、でもやっぱりなんか新しい発想を学生が持ってきてくれるって、これ面白いなってずっと思ってて、なんかそのこのミュージカルもそうなんですけれども、なんかそういう風にお芝居したらこういう風に見えるんだなとか、なんか新しい発見ができる環境であって、なんかこの仕事を続けてるなっていう気はしてます。
そうですね、はい、今年もいよいよ明日への扉、ホスピタルオブミラクルということで、はい、生きることの素晴らしさを伝えた、笑って泣ける、はい、
そうですね、
そんなミュージカルですよね。
前半は笑い倒してますね、はい、
なんかギャグをいつもね入れて、
そうですね、演出家の方が関西の方なので、やっぱりそこの要素は、はい、たくさん入ってきます。でまたこれも演者の方が大変なんですけれども、 だんだん稽古って結構半年ぐらいかけてやるんですけども、最初の方にネタ作りをやっていくとだんだん飽きてくるんですよ。
ああ、そうなってくると、
だんだんだんだんこうネタが変わってきてっていう要求で、まあ大変なんだけれども、まあでも楽しんでみんなやってるかなと思います。
確かに、はい、世の中もね、新しいネタが出てくる、
はい、そうですそうですね、はい、
旬なことをね、そうですね、はい、入れたいですもんね。うん、で1月31日土曜日、2月1日日曜日で、1月31日が、会場が夜夕方5時ですね、はい、で開演が6時、はい、で2月1日が会場が3時、はい、で開演が4時、アートピアホールナディアパーク内デザインセンタービルの方の11階、はいはい、ということ で値段がちょっと昨年と変わりましたね。
そうですね、一般の料金が4500円から6000円の方に上がりますけれども、はい、それなりのクオリティを保って、はい、それ以上のものをお届けできるように、はい、学生一同頑張っておりますので、
はいはい、そして、まあ、入場チケット全席して必ず予約をということですが、はい、
そうですね、
高校生以下は無料なんですか？
そうですね、やっぱりこれから夢を追いかけていく若者にぜひ見ていただいて、同じ夢を持って、将来に羽ばたいてほしいなという願いもありまして、無料で見ていただければと思っております。はい、
そして NSM 姉妹校卒業生2000円、はい、卒業生もいっぱい来てくれるんじゃないですか？
そしてかなり特にもともと出演していたとか、スタッフで関わっていたっていう卒業生の皆さんが、はい、今後どういうふうにこのミュージカル変わっていくのかなっていうのを楽しみに来てくださっている方は多いかなと思います、はい、
そして障害者手帳提示介助者1名まで2000円ということですね、はいはい、
そうですね、舞台の方でもですね、字幕を出したりしてますので、はい、耳が聞こえないということでも、楽しんでいただけるようにちょっと工夫してミュージカルの公演を行っている次第です。
そうなんです。手話をちょっと入れたりも、
そうですね、
はい、ありますもんね、はいはい、まさに学生の力が集結された舞台ということで、はい、骨髄バンクについてということなので、このなんか寄付とか、
はいはい、そうですね、いつもお客様の方にはですね、募金袋というものをお配りさせていただいておりまして、うん、終演後キャストのみんなでお見送りさせていただくのですが、はい、その時に募金いただければ骨髄バンクの方だったりとか夏目雅子ひまわり基金というところに、はい、寄付させていただいておりますので、社会貢献の意味を込めてご協力いただけると、はい、助かります。
皆さんがね、結構もう何人もの皆さんが箱を持ってるので、やめとこうと思ってもまたいたりして、
そうですね、何も持ってますので、
あと、はい、さっき入れましたアピールしたりして、
でも好きなキャストの、いいなと思うところで入れていただければ嬉しいなと思います。
でもキャストの数すごいですよね。
とんでもない数ですね、
はい、とんでもない数、
そうですね、なんでダンスだけの学生ももちろんいるんですけれども、まあ、でも大体150人ぐらいは、
スタッフ合わせて320名
くらい、320名、はい、だからスタッフの方が多い。
そうですね、多いですね、
すごいですね、はい、それをでもね、運営を統括、
運営の統括させ
て、ね、やっぱりオーディションだったんですか、役は？
そうです、
そうです、でもまあ、まあ、基本的そう、自分やりたい役もそうですし、やっぱ監督さんが、うん、なんかこの役合うんじゃないかっていう役で
言ってくれて、そうです
、まあ、今回クラウン P も、はい、まあ、僕に合うんじゃないかって選んでいただいた
って。クラウンってなんか前までグッズがあったりとか、うん、はいはい、しましたよね。
ありました、ありました、今回もグッズ販売しておりまして、はい、また新しい今年のグッズもまた展開しますので、それ楽しみに来ていただけると嬉しいと思います、
はい、嬉しいですね、自分のグッズ
ちょっと嬉しいですね
自分で買い占めちゃった
ちゃんとクラウンの新しいグッズもありますので、
はい、そうなんですね、
ぜひお願いします、
はい、でセイラさんもオーディションだった。
はい、そうです、オーディションで選んでいただきました、うん、
やりたい役が
一応、うん、他の役でオーディションは受けてたんですけど、この役もすごい大事な役で選んでいただけたのはすごく嬉しく思います。
やっぱりこう毎年やってるので、去年の人舞台をちょっと意識したりとか、うん、去年のこの役の人こうだったなとか、そういうのあるんですか？
はい、
多少はやってますけど、うん、やっぱでも監督さん的にはこの今年のクラウン P、 今年のでその役みたいな感じがやっぱ出したい、かなと思ってます。
そうですね、私は割とその他校の公演とか、今までの過去のを あのわーって一回見てからベースはそこに合わせて そこが固まってきてから自分なりのサツキを演じれるようにちょっと考えてます。
過去の歴代のサツキを結構見て
見ました。
ね、で自分なりのさつきを、はい、ということですね。
苦戦してます。
そうなんですね。これやっぱりあの紆余曲折ですよね、まあ、統括でも、はい、なかなかちょっとまとまらなかったり
苦戦してます、
ね、でもこういうこう苦労が後々社会に出た時に役立つのかなと、は
い
は
い、そうですね、即戦力となる力になるのかなと思います。
そうですね、はい、じゃああの響さんはさっきもう世界でっていうことを言ってくれましたけど、セイラさんは
将来は。私はそうですね、なんかもちろんミュージカル大好きで入ってミュージカルの舞台に立ちたいっていうのは変わらないんですけど、うん、やっぱ好きなことをして生きていきたいので、なんかそのミュージカル以外にも私あのお洋服とかが大好きで、うん、なんかそういった自分の好きを発信できる立場になりたいなと思ってます。
いいですね、はい、今ね、まあ、本当にさっき SNS が大きいって、うん、まあ、そこで発信して、うん、ちょっとなんかスカウトされたりとか、
そうですね、
そういうこともある時代ですもんね、うん、
インフルエンサーというものが職業になってきたりとか、まあ、昔はありえなかったですけども YouTuber とか、まあ、そういったものもだんだん大きい収入の、あの源で働いている方もいるかなと思いますね、
はい、はい、そして岡本さんは舞台監督、はい、舞台監督っていろいろあると思うんですけど、お芝居もあるだろうし、こう歌ステージもそうだし、どんな分野がいいんですか？
私は本当にちっちゃい頃からダンスしか触れてこなかったので、ダンス系の舞台監督になれたらなって日々頑張ってます。
すごいですね。でも結構こうやって夢を叶えていく卒業生も多い、
そうですね、多いですね。なのであの、まあ、卒業していきなり、まあ、そこにたどり着くっていうのは難しいものもいくつかあるんですけれども、でもあの、まあ、いろいろ経験を重ねていって、うん、あのまあ転職っていう形を取ったりとか、はい、まああのまあ、キャリアアップっていう形で、まあ、自分のやりたいことを見つけていく学生さんも多々います、うん、はい、
なるほど、楽しみですね、皆さんの将来が。で、ね、はい、では、こちらのお芝居要予約ですので、
そうです、ね、はい、
このフリーダイヤルが一番いいですか？
そうですね、それかあのメールアドレスの方もございますので、はい、そちらにお問い合わせいただければあの、はい、こちらでお取りさせていただきます、
はい、名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校フリーダイヤルが、受付10時から午後5時30分で 0120-329-758 0120-329-758、名古屋ってなってるんですね。
はい、名古屋、はい、分かりやすいですね、はい、
そしてメールが info@nsm.ac.jp info@nsm.ac.jp となっております、入場チケットは税込み価格で一般6000円で、高校生以下は無料、 NSM 姉妹校卒業生は2000円、障害者手帳提示介助者1名も2000円ということですからね、
はい、
じゃあラジオを聞いている皆さんに一言ずつメッセージをお願いいたします。
はい、
はい、
まあ、ぜひなんか少しでも、まあ、僕たちの舞台を見てくださって、まあ、僕たちクラウンピーみたいにみんなの命を救えるような仲間になれるようにぜひお願いします、
はい、ちょっとガッツポーズをしてくれました、ね、土屋響さん、はい、そして
はい、このミュージカルを通して一人でも多くの方の命が救えるように私たちも頑張っておりますので、皆様もぜひご来場いただいてご協力の方いただけると嬉しいです。
はい、金堀セイラさんでした、はい、そして
はい、今回運営も制作も体育会系の元気よくやってますので、ぜひその元気で皆さんがの一日が明るくなるよう頑張るのと、社会貢献ミュージカルとしてその骨髄バンクの方にご協力いただくようぜひ 見に来てください。お願いします。
はい、岡本彩香さんでした。そしてじゃあ先生、言い忘れたこととかありますか？
はい、本当に半年以上かけて作り上げているミュージカルになりまして、歴代引き継がれていって歴史のあるミュージカルになってきております。見えるとこ見えないところで日々頑張っている学生さんがたくさんおりますので、応援の意味も込めて皆様こちらのミュージカルにお越しいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、佐藤誠也先生でした。とにかくグレードが高いですので、明日への扉、ホスピタルオブミラクル、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。はい、今日は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。